SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV. Broadcast from Hokkaido. Production by SSK Radio.
はい、突然のちょっと、ね、発表になりますけども、
はい、
この番組放課後シャウトですけども、今回をもって終了いたします。
はい、2022年10月から。
そうですね、
はい、今で3年半かな。
そうですね、はい、3年半続けてこられたんですね、うん、こうやってね皆さんのおかげで、
はい、
うん、
残念ですけれども、
はい、
はい、
まあ、あの最後までね、あのしっかり番組の方を進めていきたいと思います。
国語専門塾美学の
この番組は国語専門塾美学、手締まり課以上各社の提供で、北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りします。はい、今週も始まりました、国語専門塾美学の放課後シャウト。番組 MC を務めます私伊藤と
坂本です。
よろしくお願いします。はい、冒頭で、
はい、
番組が終了するということをね、はい、お伝えさせていただきましたが、
はい、
嘘です溜めましたね。
そうですね、
実はですね、
はい、
あのこの番組の放送日が4月1日ということで、うんうん、皆さんも知っての通りエイプリルフールと、
はい、
いうことになっておりまして、
うんうんうん、
私たちからのサプライズの
立ちは良くないよね、あまりね。
そうですね、
はいはい、
ちょっと神妙な感じで入りましたんでね、
はい、騙されたかな、はい、どうだろう。
いやね、
うんうん、
みんなびっくりしてくれたらね、ちょっといいんですけども、
はい、
はい、でこの番組ですけども、国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して、日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です。番組ではお便りを募集しています。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号 003-0803北海道札幌市白石区菊水三条4丁目1の9第2森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまで。そして番組では留守番電話メッセージも行っております。 080-6926-7564 番となっております。
はい、はい、今日のラインナップです。
はい、
今日は私たちパーソナリティによるフリートーク、
はい、
2人でシャウト、
はい、
はい、そして、新企画、
はい、
お送りします。
はい、
はい、
4月になりましたけどもね、うんうん、ますますあのこちらも進化して進めていきたいと思いますので、
はい、
これからもよろしくお願いいたします。
お願いします。国語専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい。積み上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く。
国語専門塾美学では作文や会話練習などの 実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
二人で
シャウト。
はい、このコーナーはパーソナリティの私伊藤と坂本で楽しいトークをお届けするというものになっております。毎回設定するトークテーマをもとにお話の方をしていくんですけども、今回のテーマは、
はい
はい、
嘘です。
はい、
はい、
もうね冒頭から嘘をつきましたけども、
うんうん、
はい、
今どうなんだろうね。なんかエイプリルフールって、うん、
はい、
機能してるのかな。あんまり嘘つかなくない、ね、そう。
でもね、
今回もさほら子供たちに聞いたけど、
はい、
エイプリルフールの存在は知ってた。でも、うん、実際ついた嘘ってなんか結構みんな苦しそうじゃなかった？考えてもらうの、
うん、で、うん、改めて考えるとね、それでも毎年4月1日に授業あったりするじゃないですか、
うんうんうん、
どうでもいい嘘をつかれることはねやっぱりちょこちょこあるんですよ。
あるんだ。
ありますあります。えって言ったら、うんうん、先生今日エイプリルフールだよみたいな。
あ、いる。やっぱり
います
ちょっとホッとしたね、
うん
うんうんうん、
たくさんはいないですよ。全員に嘘つかれてたのですごい嫌な日になりますけど気にないんでね。
私たち小学校の時って結構エイプリルフール一日中嘘ついてなかった。
あ、でもいますいます。やっぱり ね、
そうだよね、
うん、なんか普通でしたよね。ここぞとばっかりね
分かってはいるのに騙されるんだよ ね、 あれね。
はい、
そう、なんとかすごい上手な嘘つく子もいてい
ますね。
はい、
はい、
で私たちというか伊藤先生、エイプリルフールでなんかついた嘘とか覚えてますか？
いやー、ほとんど記憶になくてですね、
うんうん、
どちらかというと今坂本先生からもあった通り嘘をつかれて信じちゃう方ですよね、どっちかっていうとね。え、そうなの？
みたいな。騙される方ね、
うん、
うんうん、
それうっそーんとか言われてね、
うんうん、
腹立つわとか、うん、そのパターン、どっちかというとあの嘘つかれる方だった気がします、
うん、
はい。
私もね、それこの今回のさ、あの2人でトークの、
はい、ま
あ、嘘なんで、
はい、
ついた嘘エイプリルフールでって考えた時にあんまりなんか思い出せなくて、
うん、
ただ転校するとかしないとかその辺はよく小学生の時、
はい、
何々ちゃん転校するんだってみたいな、
うん、
えっていう、ちょっと信じちゃうような、
あ、それあったか
もな、うん、そう、先生がこうだったんだってとか、
はい、
そう、先生関係の嘘とか、
はい、
そういうのとかはついたような、疲れたのか分かんないんだけど、うん、それくらいしか覚えてないんだよね。
そもそもですね、
うん、
4月の1日をそこまで来たエプリルフールだとか思って過ごしていないので、
ね、
多分普通の日常の流れで1日を迎えていて、
うん、
意識をしないまま嘘をつかれる、
う
ん、
ああ、そうそうそう、
っていう多分流れな気がします。
もしくはそのちょっと数日前から、あ、エイプリルフールこういう嘘ついて やろうと思いつつ、
うん、
当日になったら忘れて、
はい、
気がついたらもう日付変わってるとか。
そうですね、
そういうパターン多いよね。
はい、
で今回なんですけど、
はい、
その未学生に数人にちょっとアンケートを取りまして、
はい、
実際についた嘘、
はい、
で今年ついてみたいなって考えている嘘を、うんうん、
はい、
こう数名に考えてもらったので、
はい、
それ発表してもいいですか？
はい、お願いいたします。
はい、まずは嘘なので 何せだからちょっと本名、はい、フルネームで読み上げるのと忍びないの で、
で、
ね、R 君とか、
はい、
Y 君とか、
はい、
イニシャルで紹介します。
はい、
まず、R 君、
はい、
小学生ですねこれね、
はい、
次の年からシャーペンありだよっていう嘘ついたことあるみたいです。
はい、なるほどね。
小学生ってほらシャープペンシル使えないじゃない。
そうですね、学校を全て鉛筆じゃないといけないのでね、
うん、でも来年からそのシャーペンありだっていう嘘を、
あ、これちょっとねなんか信じて一瞬喜びそうになるかもね、
うん、やったってね、そうそう、なりそうな、うん、 そういう嘘、ちょっとリアル系の嘘だよね。
そうですよね。美学の生徒も実際あの塾ではシャープを使ってる小学生結構いますからね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
あとはね K 君、これも小学生です。
はい、
先生が宿題チェックするのがめんどくさいっていう理由で、はい、宿題なくなったんだっていう。
ああ。
そう、その先生がめんどくさいからチェックするの、はい、だから宿題がもう全部なくなったんだよっていう、うんうんうん、これもどうだろうね。
これ本当に信じて宿題忘れたやつが次の日怒られてたらちょっと忍びないですよね。
嘘って言ってあげてほしいよね、うん、これね。
ちょっとその日のうちに言っとかないとね。
そうそう、
うん、大変なことになりますね。
あと T 君、これは中学生ですね。
はい。
明日から学校にスマホ持ってきていいんだよ。
ああ、これもなんか今時の形ですね。
うん
うん
う
ん、
そう。
うん。
あとなんか結構多かったのは全部自習？今日全部自習なんだってっていうの朝一に言うとか。
ああ、うんうん、やったーとかなりますもんね。
うんうん
うん。うんうん。で思いっきり先生来るんですよね。
あとはこれちょっとね不思議なのもあって、
はい、
これ本当に実際ついてた嘘なんですけど、 S ちゃん女の子なんで小学生の、
はい、
ズボンについているこのラメは、ラメってスパンコールみたいなキラキラ光るやつ、
ありますあります、はい、
ズボンについているこのラメは食べられるんだよ、うん、わかるかな、こう上から下になぞるとこの柄になる、
なんか鱗みたいな感じになってるやつですよね。そうそうそうそう、
で下から上になぞるとまた色が、色とか形、
はい、
図柄が、柄が変わるみたいな、
はい、
それのラメが食べられるってこ、あの小学生で
食用の服ですね。
そうそうそうそう。でそれ信じたみたいで、この子だから多分低学年の時についた嘘なんじゃないかなって。
実際食べちゃったんですかね。
大丈夫ですか。いや食べますね。じゃズボンから取って、うん、そう。あとはこれ小学生らしい小学校低学年のついた嘘です、
はい、
実際にね、
はい、
R 君、
はい、
ここは3分後に大爆発する。
あ
これも信じないかもしれないけど、
そうですね、これ今のところちょっとすごく大げさな内容なので、
うんうん、こういうのもあってもいいよね。
そうですね、うん、
あとはこれ誰だ、これはね昼休みが5分増えるんだってっていう、
はいはいはい、
これ、あこれはあれだ、うんと S 君だ、小学校、まあ、2年生の子だな、
はい、
新札幌校のね、
はい、
あと地球と同じ形の星が見つかったらしいよっていうニュースで見たんだけどみたいな、
うんうんうんうん、これ面白いですね。
ね、これはなんとなく夢がある感じの、
う
ん、
そうですね、
ね、あと高校生にも聞いてみました。
はい、
今年からテストは全てパソコンを使って実施するっていう。
これも今時ありそうなパターンですね。
あと今年から先生は授業を教えないで AI に任せることになったんだってっていう、
うん、
これはちょっとね、
ちょっとこれ先行き過ぎですね。そうですね、そうそうそう、
でもパソコン使ってテスト実施するって、
うん、これはねありえます ね。今実際漢字検定とかも、
うんうん、
あのパソコンでオンラインで受けられますんで、
あ
はい、
ね、
あるんですよね。
同じく高校生 A 君、
はい、
ペンギンってもともと鳥類ではなくて魚類だったんだよっていう、
あ
分類的に
これ錯覚する人いるかも。
そう、
ちっちゃい子だったらね、
う
ん
うん、そうそうそう、なるほどね、
泳ぎますからね、確かにね、
うんうん
うん、
あとはこれは K ちゃん中学生、新中1になる子かな、
はい、
私山口県に引っ越すことになったんだっていう、
あ寂しい嘘ですね。
そうそうそう、でも嬉しいよね、うん、もし嘘だって言われた時、うん、えってなった時、そのね、うん、いや嘘なんだったらよかったってほっとしたっていう、うん、そういう嘘もいいね、
はい、
っていういくつかあったんですけど、
なるほどですね、
読めるのはこれくらいです、
うん、
読めない嘘も結構あって、う
ん、
そう
そう、でもやっぱりあれですね、
うんうん、
嘘の内容が今聞いてて思ったんですけど、
はい、
やっぱり時代とともに変わってきますね。
ああそうだね、確かにね、うん、
さっきのあのパソコンの件もそうだし、
うんうん
うん、あのスマホの件もそうだし、うん、あの我々の頃だとつくことがない嘘じゃないですか、
うん、そうだね、確かに、うん、
物がないですからね、
うんうんうん
うん、だから嘘の内容もこうやって時代とともに変わっていくんだなっていうのをしみじみ感じたし、ね、
そうそうそう、
瞬間ですね。
なんか誰につくのかとかね、
はい、
友達につくのか、
うんうん、
家族につくのかによっても、うん、その種類違ってくるし、
はい、
あとやっぱりあの人を傷つける嘘はダメだよね。
そうですね、
暴言みたいな、
うん、今ちょうどねあの聞いてた嘘とかもそういう嘘がなかったんで、うん、すごくホッとするというか、そうそう、安心する嘘でもありますよね。
意外と嘘を考えるのって難しいよね。
そうですね、うん、あえてなんかつこうとするというよりはなんか切羽詰まってつく嘘の方がね、うんうん、やっぱり多いのかな。うん、あらかじめ嘘用意しとくって意外になんかバレやすいものであったり、うん、いざ考えてみたらなんかああでもないこうでもないってなって作れないのかもしれないですね、
う
ん
う
ん、
そう、エイプリルフールの嘘ってどっちかというと面白い嘘の方が好まれるよね、
はい、うんうんうん、
そう、それででっていう嘘だったり、うん、個人的すぎるとか、
はい、
じゃなくてこう夢があったり、
うんうん、
でよかったってすごい、ただ笑ったりとか、
うん、はい、
そういうのがやっぱりいいかなって。なんか
そうですね、
ほらその場を和ませる嘘ってあるじゃない、うん
うんうん、はい、
これまあエイプリルフールではちょっとそぐわないかもしれないけど、
はい、
その和ませるホワイトライって言われてるみたいなんだけど、うん、そういう嘘とかの方が、まあ、例えばほら自分の趣味とか好みに合わないものをプレゼントされた時、
はい、
でいや嬉しいってすごいこれ欲しかったのとか本当は持ってるのに、
うんうんうんうん、
趣味には合わないんだけどいや嬉しいっていうのも嘘じゃない、
はい、
でも優しい嘘じゃない。
そうですね、
相手を思いやるというか気遣うというか、うんうんうん、傷つけないための嘘、
はい、
で、まあ、味付けしょっぱいなと思っても、うん、すごい美味しいっていうのも、うんうん、これも優しい嘘じゃない。
まあそうですね、
そう、円滑にするためにというか、うん、その人たちの人間関係を、
うん、
でそういう嘘って、まあ、いいと思うの。
はい、
遅刻してきた相手に対して私も今来たところだからとか、
あ、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
そういう素敵な嘘つけるのはいいよね。
そうですね、
嘘が全部ダメなわけじゃなくて、
うんうんうんうん、だからやっぱり本当に人を傷つけない、うん、程度にね、
うん
うん、会話の一部として、
はい、
なんか使えたら、ね、それはそれで平和でいいのかもしれないですね、
うん、なんかまだ間に合う人もいると思うので、
はい、
今日は4月1日なので、
そうですね、
ちょっと面白い嘘、
はい、
人を傷つけない面白い嘘を、う
ん、最後にみんなでなんかなんだとかね、
そうそうそうそう、
笑ったりできる嘘をね、
ちょっと考えてみてください。
はい、はいはい、これも国語の勉強かもしれません、
はい、国語専門塾美学の
放課後シャウト、
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい。詰め上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
リサーチシャウト。はい、今回は新企画のスタート、 ですね、
はい
はい、あるテーマについて伊藤と坂本が実際に現地で体験して検証するコーナーとなっております。
はい、
はい、今回は、
はい、今回は波の音あるじゃないですか、はい、海の波の音のオノマトペについてちょっとリサーチしてきたんですけれども、
はい、
波の音って言ったら皆さんどういうイメージですかね。擬音で表すと、
うん、これ普通でいくと、うんうん、やっぱりあのザザーとか、
そうそうそう、うん、ザブーンとか、
うん、
そういうのが結構有名というか、
そうですね、
ありますよね、
はい、
で実はこの波の音って、うん、もう文献からこう、はい、紐解くと、
はい、
もう奈良時代からずっとほとんど変わってなくて、そうザザとか、
はい、
まあ、ザザって結構その音ってけん、軍記物語、
はい、
だから鎌倉時代からメイン使われるんですけど、うんうんうん、あんまりなくてササーンとか、
うん、
そういうの結構あって、例えば奈良時代とかだったら、
はい、
そうですね、静かな波の音だったら、
うん、
ザザーとか、
はい、
残ってるのはもう今と変わらないんですよね。
うん、なるほどですね、
ちょっと違うなと思う、サワサワとか、
あ、
そういうのは奈良時代によく使われてた古事記とか、はい、
うんうんうん、
あとはそう近松門左衛門の浄瑠璃ではザブンとか、
あ、
そう、でも海も行ってみて分かったけど静かな波の音と激しい波の音って違うじゃない、うんうん、
はい、
うん、こうなんか本当にこう凪の海っていうのと、
はい、
こう波が荒々しいのと、
はい、
音って結構いろいろあると思うんですけど、
はい、
あの言いたかったのは全く変わってないと、日本語が、だから私たち本当にもうそれしかないのかってことで、
そうですね、
ザブーンとか以外の擬音語を探しに、
うん、
実際にじゃあ海に行って、
はい、
こう録音とかじゃなくても現場で聞いてこようと、
うんうんうん、
耳で聞いて、はい、もう一度あの固定観念先入観なしに、
はい、
ザブーンってちょっととらわれすぎてんじゃないかって、
うんうんうん、
そう、でもザブーンだって聞こえないしそもそも、
うん、
そう、だからもうちょっとあのぴったりのはい、オノマトペを探しに行ってきました、
うん、はい、
はい、です。
それでは、はい、まずは実際にですね、はい、あの今回石狩の熱田にあります蒙来というところがあるんですけども、こちらの海に行ってきましたので、はい、まずはこの石狩の海で録音した実際の波の音をお聞きください。なるほどですね。
この日はあのとてもはあの天気が良くて、
そうですね、
そして波も穏やかだったんですよ、
うん、
なんか音声で聞くと結構荒々しい感じはしますけど、
はい、
でもすごく静かな、
うんうん、
波も高くなくて、
いや実際そうでしたね、
はい、
うん、
でその時 の海の音をずっと聞きながら海岸歩いたんですけど、
はい、
でどうですか。
いやこれ、うん、その今回テーマがあって海に行ったじゃないですか、まあ後でもちょっとお話はしますけども、
はい、
実際そのじゃあ変換をしようとなった時に、うん、やっぱりね、何のあの要は日本語の音に当てるかっていうのがすごい難しくて、
うんうんうん、そうね、
うん、
確かに、
で正直あの段、いの段、うの段、えの段、おの段っていう風にどの段に合うのかっていうところから実は僕の場合は考えたんです。
うんうんうん。
うん、でそうした時に、僕のイメージは実はうの段なんです。さっき実はザザーンとか、
うんうん、
ザブザブとか最初の入り口ってあの段なんですよ。
入り口、
うんうんうん、ザザーンでしょ、
母音がってこと、
そうです、
うん
うん、で僕はそこがあの段じゃなくてうの段の音に近いんじゃないかなって思って聞いてたんです。
うーん、
でもそうした時にうの段の音っていろいろあるじゃないですか、
うん、
ね、うもあれば、うん、くもそうですし、ね、そういうのたどってってどの音だとハマるのかなっていうのをちょっといろいろ考えて、うん、まず発表しますけどもね、うん、ちょっと自分の音を探した感じですね。
いやでもね、その50音で当てはめるのは私もやってて、うん、でも、うん、あ行とかか行、あーかーさーたなでやって、
うん、
あ行ではない、なんか海の波の音、あ行であいうえおで表すのは難しくて、うんうん、で書きくけこで全部消していきながら、わゆえおもなんか ラーンとか言わないし、はい、そうなんかラ行でもないなと、うん、で全部消去法で消すとやっぱりあの昔から言われてるものに、ね、どうしても行き着くというか、
まあ、近づいてはきますわね。
そうだから、うん、あと荒々しい、昔から日本語って、うん、それこそあの動きの激しいものを表すときは、はい、濁音がつくんだよね。ドとかダとか、
はい、
そう勢いが強い様子は、うんうん、あの濁点がつく、
はい、
そうだからどうしてもこう荒れた海に関しては、
はい、
ドドーンとかザザーンとかっていうのはやっぱり濁点もつくし、はい、濁点つく言葉って限りがあって、はい、その中でこう組み合わせなきゃいけないから、
うん、
なんかもう一言で言うとなかった、
うん、
日本語にはなかった、
うん、
なんかね、うん、発音できないというか、
あでもそれ
皆さんもやってみてください。海に行って、うん、どの音を当てはめればいいのか、
う
ん、なんか本当に難しくて、
そうですね、
実際、うんうんうん、でうち あの娘と姉も未学生なんですよ、
はいはい、
なんでその未学生であるあの娘と姉も連れて行ったんですけど、
はい、
それで2人にもしっかり聞いてもらって、
はい、
そしてどんな音がぴったりなのか、
うんうん
っていうので当てはめてもらったので、
はい、
はい、
じゃあそれを実際にね、あのこれから聞いていただこうと思います。
はい、
はい、
波が静かに打ち寄せる音です。シャシャーン。
なるほど、これ車の中で撮ったんだよね、うん、海行ってすぐ忘れちゃうので、
うん、
シャシャーンって言うんだよね。
これね、あれですよね、僕のその考えでいくと、うん、あの入りが井の段なんで、
うん、
これ僕が想定してない、
うん
うん、感じですね。
シャシャーンっていうのも、
うん、でもあの段にも入ってきますんで、
そうシャとかシュとかもやっぱりその陽音も同じようにその水とかを表す音、うん、チャプーンとか、
そうですね、
そうシャワシャワシャワとか、
うんうんうん、
それ水系を液体のものを表すときによく日本語で使う音なんだよ ね、うん、そうです
ね、はい、
だからどうしてもその固定観念なしでって思うんだけど、
やっぱりなんか近づいてくるんでしょうね。
入っちゃうんだよね、そうそう、うん、イメージが、
はい、
でもシャワシャワとか、
うん、
っていうのはなんか分かる気もする。
そうですね、
静かな海だね、
はい、
じゃあ次はメインの7個、
はい、
はい、
大きな波が引いた時の余韻の音です。パチパチパチパチ
パチパチパチパチって言ってるね、
うん、
うんうんうん、波がこう押し寄せてさーっと引いた時に、
うん、
こうなんか濡らすような染み込むような音が、はい、砂浜に、
うん、
それがパチパチパチっていう風に小さい音を拾ったってことね、うん、うんうんうん、それもいいよね。
そうですね、
部分的ではあるけどね、
はい、
うんうんうん、
これを録音するのに何回失敗したか、七子は。
そうすぐ笑うんだよね。
そう言いながらね、くるるって笑いがしてね、NG 出てね、すぐ取り直しましたけどね。
でもパチパチパチっていうのもいいんだけど、うん、波を表す音で、あ、でもそれも私たちもさ、パチパチってちょっと違和感あるけど、
うん、
それもほら固定観念にね、
はい、
縛られてるかもしれないから、
そうですね。
それもありで、
そう、そうそう、人によってどう捉えるかっていうのはね、また違う話なので、
この擬音
いいかなと思います。
擬音語ってやっぱり主観がすごく強く入ってくるので、
うん、
その人の、
はい、
ほら犬のワンワンだって外国に行ったら違うじゃない？う
ん、はい、
そうワンワンってバウバウとかいろいろあるじゃない？そうそう、うん。だから聞く人によってやっぱり音の捉え方の違いがあって、
はい、
捉えてもそれを言語化するのにあたって、うん、やっぱり難しい。
そうですね。うん、
ぴったりの日本語に、
うん、
日本語って限りがあるものに当てはめるというのがなかなか至難の技で、うん、
はい。
だから私たちもずっと考えてたんですけど、
うん、
じゃあ発表しますか。
そうですね、
はい
はい、
じゃあ伊藤先生が考えた波の音、
はい、はい、
じゃあどうぞ。
ズーズープププププププププ。
あ、なるほど、ズーズーっていうのは波がこう押し寄せてる。
そうです、
プププププっていうのは今のパチパチパチと七子と同じ。
そうですね、波が引くときにちょっと泡が弾けるような音がするのは確かなんですよ、
うんうん、
まあ、これは前回ね、海にその行った時の部分のあのことも込みで言ってますけど、これ実際は正直言うとあのポイントが何個かあって、一つはこれズーって言ってますけど、本当はね あの僕の中では巣と図の間ぐらいな感じなんですよ、
うんうんうん、
でもさっき坂本先生も言った通りなんかうまく表す音がないっていう感じで、うんうんうん、でも僕の中ではうの段が一番やっぱりしっくりくるのでうの段で今度何の音だといいのかってなった時にやっぱり最初波の音はどうしてもやっぱりねこれザザーンとか作業で入るのって結構多いじゃないですか、
うんうん、
ザブザブとか同じようにやっぱりねそれがやっぱり作業でそれと僕の場合はスー、
うんうん
うん、で今言ったようにでもスーだと音がほとんどない感じだし、うん、図だと大きいんですよ、
うんうんうん、
なので図と図の間の言葉があったらいいなという感じでその間をちょっと、
ね、
あのイメージをして、
うんうん、
で最後あと弾くときがやっぱりさっき言ったようにうの段で、でそうするとやっぱりちょっと弾ける音がとピとかパとかっていうよりは僕の中ではプップップップップップっていう感じで、う
んうん、でもやっぱりプーだよね、
うん、
あの本当にこうあの時も思ったけど、
うん、
それこそ最後の耳に残るのが、
はい、
パピプペポ
が
すごい残るんだよねなんかね、
はいうん、
それではないんだよぴったりではないんだけど、うん、日本語で表すなら一番近いのがその半濁音って言われてパピプペポピッピョッとかパッとか
説明うまくできないんですけど
そうそうそう
なんとなくもうそれな感じかなっていうね、
うんうん
うんうん、
っていうね
はい、
じゃあ私もまあ似たようなもんなんですけど私はさあさあピチュピチュピチュ、うん、
ああはいはいはい
さあさあピチュピチュピチュっていう、うんうん、やっぱり同じ最後はピチュピチュって音が2段階になるというか、う
ん、
ずっとザーザーじゃなくて、
はい、
最後まで聞いてると、
うん、
それこそ押し寄せてきて砂浜にこうじわっと染みるところがピチュピチュしてるかなって、うんうんうん、でもつまらないなと思いながら作りながらそう結局囚われないって言っても囚われるとかじゃなくてきっと本当に日本語にないんじゃないか、うん、発音が
そうですねこれ実際今あの聞いてくださってる方も気づいたと思いますけど全員やっぱり音の段が違うんですよね、
うんうんうん、
今坂本先生あのピチピチピチっていうことでピですから
ピチピチ、うん、
そうイの段じゃないですか、うんうん、やっぱり人によって多少捉え方聞き方がやっぱり違ってきちゃうんですよね、
う
ん、
そうそうそう
結局それぐらい説明の難しいものっていうのは確かだと思いますよね、
うん、あとやっぱりねイメージにとらわれてしまう、
うんうんうん、
やっぱり擬態語今擬音語でしょ音、うん、音をそのままっていう、
はい、
で擬態語って星がキラキラ光るとか音ではないけど様子を言葉で表すっていう、うん、擬態のその様子が入ってきてしまうというか、
うんうんうんうん、
だから例えばザーザーとか2回繰り返すのもあれ波のイメージじゃない、
はい、
波がこう繰り返してくるから2回繰り返しちゃうんだよね、うん
はい、
ザーとかにしないでザーザーとか、うん、ザブザブピチュピチュとか
そうですね
そうなんか繰り返してくる波を視覚的に見てるから、
うん、
どうしてもなんか繰り返しで2回3回言いたくなる
ー
ザーザー
そうですね
そうそうザーザーとかもう
先入観1回だけ続きますからね
そうそうそうそうだからそれも難しいなってやっぱり言葉だから本当に最初に日本語でこの当てはめた人って何でもすごいよね、
う
ん、くしゃみのハクションとかも、
ね、
ハクションと言ってないとは思うんだけど、うん、ハクションって音を当てた人もすごいよね、
はい、そうですね
これも多分ずっと変わってなくて江戸あたりからね
いやこれだから、うんうんうん、まあこういうのもねある意味発見なんでしょうね
そうだね
うんいやでもねやっぱ音はね難しいです、
はい
うん、あの皆さんも例えば海行った時に例えばあの我々があの見たその時の海とまた多分違った、うんうんうん、あのなんていうの天候によってね波の大きさも違ってくると思いますので、うん、また新たな波の音うん、はい、を見つけてみてくれたらいいなと、
うん、そう実際さ皆さんも言ってほしかったよね、
うん、
あれねそれやってみてほしかった
そうですね
そう波の音をうまく擬音で、
はい、
ちょっといい擬音見つかったら、
うん、
教えてください
はい、
はい、
でまたね我々もそれでああなるほどなと思ってね、うんうんうん、また
知りたい知りたい
そうですね勉強したいと思いますので、はい、ぜひお便りお待ちしています
国語専門塾磨くの放課後シャウト
僕と一緒に科学しませんか
札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。落語協会かい。積み上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
この番組は国語専門塾美学手締まり課以上各社の提供で北海道札幌市 SSK ラジオ .tv エジソンスタジオからお送りしました。
うん、これごめんなさい、さっき、はい、あの生徒の作品じゃなくて生徒についた嘘とか、
はい、
あの今年の4月に着きたい、
はい、
うん、嘘とかを考えてもらったじゃない、
はい、
それで読み忘れがあったんでいいですか。
いいですよ。
一つだけ、
はい、
新札幌の M ちゃん、
はい、
中学1年生、
はい、
で次中学2年生になるのかな、
はい、
でその子がつきたい嘘、
はい、
冬休みがまた短くなるんだって。
これもリアル系な嘘ですね、うん、
北海道の冬休みって長いよね比較的。
本当は
ね、
もっと長いんです、
うん
うん、ただ気候がちょっと変わってきて、
はい、
どんどん短くなってきて、うんうん、まあ、それでもまだ本州よりは長いんですけど、
そう夏休みが長くなってるんでね、本州と同じくらい、
かなり近づいて、もう本当に1ヶ月規模の休みになって、
そう、
ただ日数決まってるんでね、その分冬休み短くするしかないんですよね、
う
ん
う
ん、
そう、本来だったら夏休みって、はい、お盆を開けたらすぐ学校だったじゃない、
はい、
でも本州の方ってほらいっぱい8月いっぱいなんでしょ。
そうなんですよ。
羨ましかったよね、
うん、
でその代わりな冬休みが北海道は長かったんだけど、
そうなんですよね、
そうだけどそれが短くなるんだってっていう嘘、
うん、
実際嘘ではなくて短くはなるんだけど、ね、そうそうそう、うん、
これからまだまだ本当に短くなるかもしれないので、この場合はねちょっと嘘じゃなくて現実になるかもしれないなっていう内容ですけど ね, ね、はい、番組ではお便りを募集しています。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条四丁目一の九第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまで。で留守番電話メッセージは0806926-7564 0806926-7564番になります。
はい、次回の予告です、
はい、
次回は新コーナーのインタビュー企画、
はい、
そして作品シャウトをお送りします。
はい、次回もお楽しみに。
はい、ありがとうございました。
さあ、後枠の時間ですけどもね、
はい、
はい、今日あれですよね、ディレクターはサボり
あ、そうそうそう、
ディレクターサボったんですよね、
不在なんですよ今日は、
うん、
はい、プロデューサーだけなんですよね。
そうなんですよね、はい、プロデューサーね、一人であのディレクター業も兼務しながら
大変そうで、
はい、
ね、やっぱり ね、
やっぱり一人サボるとこういうことになるね。
サボったの？これはサボったの？
いやもう私の中ではあのサボったということでいいんじゃないかな。うん、本人がね次回とか怒ってるかもしれませんけどね。
そうそうそう。うん、なんかねやっぱり私たちももうそれこそオープニングで嘘はつきましたけど、
はい、
2022年10月からっていうのは本当でね、
はい、
このラジオも、
はい、
で3年半、
はい、そうですね、ちょうど、はい、
そうだ10月で4年になるのか。
そうですね、
すごいね、あっという間だね。
いやすごいですね、
あっという間だった。
うん、誰一人ね、かけることなく、こうやってずっと続けてこられるというのはね、すごく幸せなことで、
うんうんうん、
はい。
確かに。
時々ね、こういうふうにサボったりすることはあるかもしれませんけども、基本的にはね、ちゃんとやれていますので、
うん、うん。
ね、皆さんにちょっとドキッとされた方がいたのであれば、はい、ちょっとね、許していただいて。
そう。
はい。
今年もまだまだやりますよね。で今年はあれですね、はい、M1 企画にまた伊藤先生、国語先生で出るそうで。
エイプリルフールですよね。
え、本当？エイプリルフールにする？
あのね、これ本当に、いや絶対出ないですよ。
もうでも申し込み終わってるか。
あ、確かに。
ね、終わってるね。
うん、もう絶対嫌です。あれは本当に人生の中でもうやり直したくない部分の一つですよね、本当にね。
聞けないのかな。
うん、
聞けないのかな、もう
あれ、
うん、
いやもうほとんどチブですよね、自分のね、もうあれはもう、
あ、
え、いや、あ、それもないです、ないです。
ああ
、大怪我するじゃないですか。
落語やって出てみるとか。
あ、落語上手だったよね。そうだ、
いやいや、あの2分ちょっとの落語じゃ無理ですから。しかもあのね、プロの方に失礼ですよね。
そうだね、それはそう、いつもそう思う、うん、そう、うん、本当にそれは本当に失礼だと思う。
そう、失礼だと思うっていうことを。
もう本当に片手まで出ちゃダメ、絶対。
それを人にやらせたのは誰だっていう話にまずなるわけですよ。あのまだ磨くゼミでやった落語についてはあのね、ちゃんとあの一休さんにもね、ちゃんと手ほどきいただいて練習もしてってなりますけど、うん、M1 の時はね本当にひどかった。本当ひどかった。
いやでも私たちも同じ痛みをね、うん、抱えたよね、あれは。同じ、それは
それね、あのこっちからするともう一緒に食らい上がれっていう、ね、
いやだけど本当に会場に行って私たちの気持ちだって分かってほしい、うん、本当に。
いやまあ分かりますけども、
日給さんたちに手ほどきしてもらって出ますか今度。
あ、すごい、それ。
いや責任重大になるので、うん、あの本職にも影響出そうなんで。
あ、いいかもそれ、
うん、
そうそう。でも難しいんだよね、ネタとかだけじゃなくて間とか、うん、話し方とか声のトーンとか、
うんうん、
あれも本当全てが全て。
だって実際考えてみてください、落語で R1 あれですよね、決勝出てる人見たことあります？だから多分例えば R1 にしても落語の一席、例えばあの時間にまとめてやって、
うんうん、
ね、出てチャレンジしてるんですかね。
ああ、確かに。
うん、
だって本当に面白い人だったら、うん、なんかねずっと上に行ってても良さそうなもんなので、
うん、
実際やっぱり伝わりづらいので、うん、やってないんじゃないですかね。
うん
うん、
なるほどね。
うん、
じゃあなんかちょっとそこまでじゃなくても、
うん、
なんか面白い企画。今年は
なんか大会は出たいですよね。
そう、大会出たい。
いやいやいや、おかしいおかしい、
出たい出たい、
出ないですよ、
出てほしい。
僕の中ではまた来年一休さんとかね、枝ペイさんが来てくれた時に合わせてちょっと練習して、あ、
前座のね、
そう、前座で一席やるのが、ね、まあちょうどいいのかなと。
いや、同じこと繰り返しちゃダメだと思うのよ。
あ、次でもネタな多分やるとなったら長くなりますよね。
うーん、いや、うん、そういう問題じゃなくてチャレンジだから、
うん、
新しいことにチャレンジしよう。
いや、あのね、いや、しようって、なぜチャレンジするときはね必ずあなたがしなさいよって
言ってない。これの俳句とかをこう新作の俳句を生みながらバンジーとか、
うんうん、あー、
そう、
あ、バンジーはね個人的にはやってみたいんです
ね。いいよね、うん、ただバンジーするだけじゃなくて、
うん、ね、できますかね。でもなんか一句読みながらバンジーは面白いかもしれません、うん、
ね、
面白
いよね、国語らしくて、
はい、
いいよね、
はい、
なんで国語塾のラジオでバンジーなのに なっちゃうから、
うん、
ここでやっぱりちょっと俳句、
はい、
新作のすごくいいバンジーで一句みたいな、
うんうん、これはやっぱりあれですか、 ディレクターの分の経費で落としてもらってバンジーできるんですかね。
あ、どういう、あ、バンジー、あ、そっか、お金かかるからってことね。
はい、
うんうん、
だって素人がね、自分たち手作りバンジーなんかやったら死んじゃうじゃないですか。それこそ危険すぎますよね。
どっかでやってるとこ多分あるはず
ね、う
ん
うん、ちょっと札幌離れればね、
うん、
前でもディレクターあれですよね、あのテレビ塔バンジーやったんですよね。
やってます、やってます。
うん、
もうやらなくなったよね。でも
最近やってないですね。
そう、やってない。
うん、
なんかどこか探せば、
そうですね、
十勝地方とかその辺行けば、
あ、道東行ってね、
うんうんうんうん、うん、だからできるかもしれないんで。
いや、もしね、番組でバンジーやらせていただけるんであれば。
え、すご
い。私飛びますよ。
本当に？
うん。いや、でも、ありません？空飛んでみたいっていう、
スカイダイビングとかはどうなんですか？
ああ、どう？
パラグライダーとか。
ああ、スカイダイビングね、あれですよね、補助の人ついてってことですよね。
うんうん。
うん。
あれ、そうだったっけ？一人では飛ばない。
さすがに。
一人で飛ばないか。
うん。グライダーちょっとね、あれはちょっと違った意味でなんか流されたらちょっと怖いですよね。
うん、
うん、
でも
例えば伊藤先生帰ってこないって。
なんか留守の方やってますよね。
うんうん、
ああ。
近場だと。
うんうん、うん。
そうだよね。でもあれ飛びながら実況はできないでしょ？さすがにマイクとか危ないし。
どうなんですかね。
だからきっと、うん、その飛ぶ前と飛ぶ後のインタビューみたいな形かな。
はい、うん。なんか時勢の句みたいな感じになりますね、なんかね。
うん。うん、降りてくるところとこ ところでなんか叫んでもらうとかね、う
ん、なんか遺言みたくならないかな。大丈夫か。
大丈夫。でもその空系はいいかもしれないね。
そうですね、ちょっと一つね、また、うん、いろいろ今年もね、新しい企画に挑戦したいと思っていますのでね、うん、M1 以外でね、
はい、
はい、何かいいアイデアあったらこちらも番組にお寄せください。
そうそうそう、伊藤先生にこれやってほしいとかね、
うん、
あったら
現実的なのにしてくださいね、皆さんね。
あ、
僕に怪我をさせたりね、
うん、
心に傷を負わせるのが目的のチャレンジではないので。
でもなんか楽器覚えてほしいっていうのもあったよね。
ああ、
そう、もう全然ウクレレとかもう全然馴染みのないものを、
はい、
やっぱ練習していくとかね。
めちゃくちゃ難しくない
みんなでやりますか、これ。
あ、みんなで、ん、何これ、
あ、なんですかこれ。ああ、
雪合戦、はいはい、すごい、
チーム SSK で。
かっこいい。
これでもあれですよね、坂本先生大丈夫です
か。私本当に飛ばないんですよ。めっちゃ飛ばないんですよ。
これもし、はい、最悪坂本先生出られなかったら熊本から人呼ばなきゃいけなくなりますよ。
何人これ？4人？
どうなんですかね、ルール的に。
なんか4人っぽい感じはしますよね。
私は絶対入れない方がいいね、
うん、あ、7人、
7人
監督1人。
ああ、じゃあ坂本先生監督
できるかな監督
でも7名、まあ、ポッと思いつくので、SSK スタッフで5人、
一休さんたちも巻き込んで、
ああ、それでもいいかもしれませんね。みんなでね、旭川から1人、うん、で熊本から1人、うん、で分身の術で1組
どっちが当てられたか分からない、
そう、
毎年何月にやってるの？2月くらいか。
どう？あ、もう今年の出てますね。12月ですね。
あ、12月、そんな雪あるんだね、12月。
北広島ですから近いは近いですね。
うんうんうん。
うんうん、
なんかいいかも、面白いね。
この度に一休さんとかわざわざ北海道からちょっと笑いますけどね。
うん、でも枝平さんは雪合戦したそうだったんで。
うん、あ、
じゃああれですね、着物着せて
当たる面積増えてませんか。
いや、多分ね、目立つんでね、集中捕獲だと思いますけどね。
あ、いいかも、面白い。
うん、ちょっといろいろまたね、面白いことを考えてみましょう、はい。